い、みなさんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。本日は2024年6月27日木曜日、午後5時となっております。梅雨空の、京都ですけども、この寺町三条界隈ちょうどアーケードあるんですけども、もうぼちぼちと梅雨が入りましてですね、いろんな雨が局所的に強くなったり、そうと思えば昼間は晴れてたりと、ちょっと変わった梅雨の空模様が続いております。本日はですね、スペシャルゲストをお呼びしております。私の大友人であります、50年来ずっと友達としていろいろと相談やいろんなことをお話しております。
ありがとうございます。
辰幸さんです。
はい、初めまして。初めましては、もう4回目ぐらいになりますね。
そうですね、この番組にはもう何回も出ていただいてます、はい、
ありがとうございます。招待していただいて
ありがとうございます。お相手は太郎でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、またこの番組初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、プロフィールをもともと50年来私の同じ学び屋で学んだ仲なんですけどもね。
バスケット仲間でしたね、はい、最初は。
彼はキャプテンでしてね、私は負け試合の時にちょっと
中学時代ですね、
レギュラーではなかったのでちょろっと出していただく。
懐かしい話です、ね、
本当にいい時代でしたね、
はい、今もいい時代ですけど、
はいはい、ではちょっと、ね、はい、現在、ね、
はい、ありがとうございます。僕は一応ですね、武道の道場と体操教室を京都で主催させていただいてまして、まあ、あとは個人レッスンとかですね、おもろで自宅兼事務所でやっております。で、まあ、今までの皆さんの子供のとか全部含めて体の使い方とかですね、あんまり試合とかその競争ということではなくて、体の使い方とか所作とか、まあ、できたら僕もまだまだ未熟なんですけど、心の使い方とかも上手になるようにと思ってやっております。
なるほどね、
まあ、楽しくやっております。小さい4歳ぐらいから上は80歳代まで体操教室さんいらっしゃるんで、はい、なかなか幅の広い範囲でやらせていただいております。
その武道ですけど、まあ、たくさんのね、老若男女のお弟子さんといいますか、うん、生徒さんがたくさんいるわけですけども、私がちょっと思うには、武道、道とつくものですね、やっぱり道を、うん、その日本ではですね、いろんな道があって、茶道、私もやってます茶道や華道ですね、そして柔道で森川さんやってます、空手道というようなことなどね、いろんな道がたくさんあると思うんですけど、やっぱりただのスポーツとはちょっと違いますよね。
そうですね、僕も本当にもともとはそのフルコンという世界から入らせてもらって、でフルコンというところは一応もう、違うこととして、その試合とか形式ではなく、戦いということではなく、その武道っていうんですかね、体の使い方とか心の使い方の部分で、今皆さんが抱えている問題とか動きによってちょっとずつでも良くなればと思ってやってます。
彼はですね、実はね、極真の方の世界大会イタリアまで行って、
国際大会ですね。
国際大会ですね。
もう小さい大会です。
国際大会で
昔の恥ずかしい
2位、ね、もう準チャンピオンということで、
もう本当に小さい大会なので恥ずかしいです。
もうだいぶ前に、もう30年、
懐かしい、もう40年ぐらい前です、
ね。40年前ぐらいにね、確か僕はその写真を見た覚えがあって、すごい活躍で、現在はそれからさらに、まあ、進化されて、子どもたちに世の中の人々のためために武道を通じていろんなことを、まあ、精神性も含めて、ね、広めていくというような、
は
い、
まだまだ修行中ですけど、
ある意味、まあ、伝道師みたいなね、
いやいや
日本のその
なんてい
うか精神性も含めてね、
まあ、でも京都っていうのは太郎も含めてそういう伝統が残ってるところなので、少しでもそういう薫陶を受けつつ、先人たちの思いを引き継ぎながらっていう大変そうなんですけど、ちょっとでもそのエッセンスですか、そういうのを伝えられていけばなと思っております。だからうちの子供たちはやっぱり太郎もそうだと思うんですけど、食べ物についても一応僕が結構断るごとに伝えていってますので、少しずつその理解を自分で深めていってもらえるように、自分で解明していってもらえるように、情報に振り回されるんじゃなくて、自分の体を通して感じれる力を上げてもらいたいなと思ってます。
なるほど。いや、僕もね、もちろん食に携わる仕事をしてますけども、もろ、ね、
立派ですよ。
実は辰幸さんも食に関してはなかなかかなり、こだわりと、いいものという、体を作るという観点からいろいろと、
ね、そうですね、食べ物が全てなんで、
いろんな研究、は
い、
ね、勉強熱心にされてて、本当に最近またね、 あの厚生労働省やいろんなとこも含めましてね、規制がこう緩くなってきてですね、今までダメだったものがおってか添加物やもろの農場基準値とかですね、いろんなものがですね世界の流れと反して日本だけですね、例えば農薬の残留基準値をあのいろいろと緩めるとかですね、あのおかしいんですよね。
そうですね、太郎がやってるところのお肉とかで言ったら400倍ぐらい違ってたりとかですね。
そうなんですよね、そうなんですね、
おかしいですよね。
こうどうしてもね、日本はもうこの70数年ですね、まあ、一応アメリカに敗戦してその支配下にあるというところで、いろいろと、まあ、日本にとって民族にとって不利益なことがいろいろとこうのしかかってきて、それがもう国会よりも憲法より上にあるというようなね仕組みがあるわけなんですけども、
だから一人一人がちゃんと考えて食べるものに今はまた選択できるので、はい、だからその間違ったというよりもその体にそのしんどいものですよね、はい、しんどいものを選択するのじゃなく、やっぱり僕はまあ一応生活クラブとかやってるんですけど、はい、そういったものを通して食べ物で身を守るというか、今ちゃんと作ってらっしゃるとかそういうところから買うということですよね、
は
い、
そうですよね、まあ、あの例えばいろんなものがあるんです、アリュー酸ナトリウム、
そうですよね、
発色剤とかですね、アステルパームというのは甘味料、うん、人工甘味料です
ごいですよね。
あの僕も、たまたまね龍谷大学 の, あの農学部の大学院3年前に、うん、修士の方で勉強いろいろとあの大変になるためにも
頑張りました、ね、
いろいろ勉強したんですけども
頑張ってました。
あのまた新たに何十年ぶりに、まあ、職に携わって社会人になって関わるから余計に興味持ってあの勉強できたんですけども、
そうですよね、
あの甘味料もその甘いのは分かるけど、うん、肝心なとこは普通の、糖と違って、
う
ん、アタックしないからまた食べたくなるみたいな、
そうなんです
よ、いうようなリスクもあるというようなこともある研究では発表されています、
ね、人工的なものの甘さっていうその危険性ですよね、はい、自然な甘さじゃないの で、ね、どうしてもその作り上げた、
はい、
しかもそのちょっと軍事産業が絡んだりとか、はい、いろんなことが絡んでて、はい、人間の体にとってその習慣性とか、はい、そのもう常に使ってしまう、
はい、
そういう依存っていうんですか、
そうですね、
それが怖いですよね、
怖いですよね。
でもそれってやっぱりその伝えていかないとわからないし、はい、最初一口、まあ、お薬でもそうですけども、そっちの方に なんとなく仕向けられるようなところが太郎なんかもすごい嫌やと思うんですけど、僕もすごく嫌 で、
う
ん、でね、ただその嫌って言ってるだけじゃなくて、はい、それをちゃんと感じれる力を上げていかないといけないので、
本当そうですね、
うん、だからみんなにこうやって知恵をつけてもらって、僕らが偉そうにわけじゃなくて、太郎がもう本当に立派にやってるのは僕はすごく偉いなと思って尊敬してるところもあるんですけど、やっぱりみんなに気づいてほしいですよね。
そうですよね。
だから僕が武道の道場とか体操教室はそんな偉そうに、もう本当に太郎が言ってるよりももっともっとこじんまりやってるんですけど、一人一人がちゃんと気づけるような動きとか、はい、自分の日常、あれなんかこれちょっとおかしいなって気がついてもらえるような気づきになるような場を提供したいなとは思ってます。
そうですね、
はい、
あの武道で言いますとね、僕もあの20年ほど前からあの茶道や華道ね、お花の方もやってるわけなんですけど、うん、気がついたのは、まあ、それまで道というものは特にやってなかったんですけど、割とね正座が多いんですよね。
そうですよね。
でなんで正座なのかと、下手したら足痛いっていう人もいるので、
そうですね、
足が膝が痛いとか、まあ、私もね、はい、まあ、それ30分5分もできなかったんですけど、まあ、やってる言ってるうちにまあ、20分30分ぐらい人お手前ができるぐらいは少しは足が組み替えながらもちょっとずつ伸びたんですけども、そういう意味ではね、一つ気がついたのは、正座でないとあの姿勢でしか目線なんかで言いますとね、気づけないことがあるんですね。立ったままとかじゃなくてね。でしかもね、僕はあの学校出てから、であのもう22歳の時出てからホテルマンしてたんですよ。でホテルマンと、うん、でこういう自分のね、あのすき焼き料理店に戻って、うん、でやっぱり正座でちゃんと襖もあるし、うん、障子があって入るのも正座でっていうので、茶道から勉強した時に、
うん、
こんなこと言うとあれですけど、様式の方がシンプルなんですよ。
う
ん、
そうですね。
でやっぱりね、正座で真行僧のその形のお辞儀をするともっと奥が深い。
そうですね。
あの立て方。で、それはずっといろいろ勉強しているうちに、 こんな真でも本当にどっちかというと土下座じゃないけど、うん、土下座に近い形で頭を下げるということはこれいつやるのかってよっぽどのね、うん、VIP さんが菊の御門とか来られた時にちゃんとそれ対応できるとかですね、はい、もしくは神社 ね、
そうですね、
神社で神様に、うん、お辞儀するとき二礼二拍手でもお辞儀するときに、
ね、
この深いカチッと立ったままでも
で、ね、おじ
正座したままでもきちっとやるっていうのはう、ね、なんか心温まってっていうもう少し勉強するとその意味もあるということまでちょっと、ね、今日はそこまでは言いませんけども
いえいえ
あるというようなことは少し気がついてそ そういう面はどうですか。そうですね、武道
僕うちの道場でせっかく太郎に呼んでもらって2つ心がけてるのはまずは腰骨を立てるってことなんですよね、
はい、
腰今の姿勢正座ということは結局腰骨を立てると気が通るので
気が通る、
はいはい、でうちの子供たちはみんな正座でジャンプできるんですよ。正座でパッと立てる、
はい、
でそれはもう偉いとか偉くないとかではなくて体の使い方で仙骨が立って背骨が使えるようになると、はい、そういう動きができて忍者じゃないですけどめちゃめちゃ静かに立てるわけです、
うん、
でそういうのっていうのはもともとみんなが持ってて特に日本人の所作としては、はい、昔は草履下駄とかですね、
あ、そうでしたね、
あとセッタですよ着物
そう
で昔はもっと昔はちょんまげとかですね、
はい、
締めるわけですよね、
はい、
そこで軸がポンとできるわけですよ、
はい、
でもその軸っていうのは結局そのちょっとヨガとかになってくるとこのチャクラとかになってくるんですけど、はい、その軸が通ってるから日本人の所作って美しいし、
うん、
あと僕が最近思うのはその言葉ですよね、
はい、
日本語の凄さっていうんですかね、はい、だからそこがすごいところでだからもういろいろヨーロッパの人とかの方が逆に正座ができてたりとか、はい、その所作を真似されてる、
はい
ね、ものすごいヨーロッパの方が武道盛んで
気がついてる
茶道とかそういうのが盛んでやったりとかですね、はいはいで結局それって何や言うたら結局その靴の文化じゃなくて裸足の文化なんですよね、
はい、
で前もあの電磁波の話したことあると思うんですけど、はい、僕は最近やっぱ心がみんな裸足で
裸足、はい、
道場やったら板の間ですよ ね、
あそうですね
だからあともう一つは土の上に裸足で立ってくれって言うんですよ、
はい、
葉っぱの上とか庭でええから、
はい、
そうすると、まあ、アースもできるし、
ね、
エネルギーが交流できるわけですよね。
なるほど。
でもそれは現代人にとってもう奪われてるというか
奪われてるというかねそうそうそう
ない人はもうほとんどないので
かなりね習慣的に
だからもしこのラジオを聞いてらっしゃる方が、うん、その仙骨立てるとか、はい、裸足っていうことであれば、はい、昔の日本人は普通にやってたことなんで、はい、
なるほど。
でそれってアフリカのところとかいろんなネイティブの人とかみんな普通にされてますよね、
はい、なるほど。
そうですね。そういうところで逆に文化残ってるわけですよね、うん、
なるほど。
うん、だから体の使い方っていうかもうその西洋の文化があかんわけではなくてやっぱいいところはやっぱ残していかないといけないし、
ね、なるほどね。
やっぱそういうことを実践するっていうのは日頃ちょっと心がけるだけで全然違うので、
はい、
ぜひそうすると呼吸も落ち着きますし
呼吸もが、ね
はい、ただ今のもうサラリーマンの方とか日常働いてらっしゃる方はものすごく過酷な状況でされてるから大変だとは思うんですけども本当にもう応援というか、ね、生意気ですけどエールを送る意味でもちょっとそういうのを心がけていただけると、はい、ちょっと体の使い方変わるかなと思います。
なるほどね。
はい、
いやちょっとここでですね一曲お送りしたいと思いますのでどうぞお願いいたします。
お願いします。
はい、この曲はですね、フォーエバーグリーンという曲でしてね、う
ん、いい曲ですね。
ありがとうございます。この曲はですねアストラット・ジルベルトが歌っている、うん、アントニオ・カロス・ジョビンのポーラ・ジョビンの作った曲ですけども、
うんうんうん、
まあ、フォーエバーグリーンということで、
うん、
まあ自然を愛するそして人間とその自然の調和、
そうですね、
これが一番大切だという、
ね、
先ほどのアーシングもありますけども、うんね、だんだん自然から離れれば離れるほど不健康にな
る。そうなんですよ ね、 ね、人工的なものを食べるとまた今度しんどくなるんですよね。
そうなんですね、
はい、
これはねすごいテーマでして、
うん、
私がちょっと留学で勉強した時には裏テーマで、
うんうん、
将来の食糧危機、
はいはい、
人類の食と食糧危機に当たってまして、
うん、
なかなかね牛肉なんかも扱ってるんですけども、うん、非常に非効率で1キロの牛肉を作るために、うん、美味しいお肉を作るために11キロの穀物がいるんですけども、
ね、はい、
これがずっと未来を何十年も先に使えるかというとこれはまた食糧危機の問題に当たるので、
はい、
今が80億人ですか地球上に、うん、そして2050年、今から25、6年先にはですね100億人を超える 1.6 倍の食糧が世界には必要だと、
うん、
それじゃなくてもアフリカや奥地の中国アジアでも奥地の方は食糧不足になっているというのでこれは人類の問題なんですよね、うん、 で人口減らせって言ってもですね、いやこれ食料を食べて人口強制的に減らす方法としたら、まあ怖いですけど戦争
怖いですね、
もしくは薬が何かの方法で人口減らすとか怖いことがあると思うんですけど、まあそれはちょっとね非常に悪いことだと思いますから、あまりそういう方法じゃなくて、まあやっぱり人々の、まあその人類で知ることですよね、
そうですね、
食料の未来を考える、今だけのことじゃなくてみんながあらゆる小さい子から上の子までこう共存してるということを意識して食料問題は当たらないといけないんじゃないかなと。
そうですね、
そこでねやっぱりねこのお金でやっぱり食料とかもいろいろとエクスポートインポート輸出入も含めてそういう資本主義で成り立ってますから、
はい、
あの株主資本主義ってあまりにも強欲になると自分だけ金だけのために儲けるとかなると、
ね、今だけ金だけ自分だけと言いますよね。
そうですね、そうなるとね食べ物も先ほどの添加物の亜硫酸ナトリウムやアステルパーム、また調味料ね、化学調味料なども
アスパルテームですかね、
アスパルテームですね、
はい、
化学調味料も、まあね、アミノ酸系もありますし、す、ね、あの防カビ剤 OPP とかですね、あそこ、安息鉱酸の保存料であるとか EDTA 酸化防止剤とか、いろんなこういったあの食材が普通に使われて基準値が甘くなっている日本ですから、
そう、しかもその海外と日本で違う、同じ会社、はい、さっきのアミノ酸の話でも、日本は基準緩いのに同じ会社が海外で厳しくしてるとかね、
そうなんですよ、
そういうダブルスタンダードがおかしいですよね。
そうなんですよ、
だそれはやっぱり本当に我々が気づいていかないといけないポイントだと思うんですけどね。
それでねまだねはっきりはしてない遺伝子組み換え差し止め判決をフィリピンではね、
そうですね、
あのフィリピンもどちらかというと支配下にあるわけなんですよ、日本と同じような立場ですけども、うん、ちゃんとね遺伝子組み換えの米ゴールデンライスと遺伝子組み換えの栽培流通中止することを命ずる判決をねフィリピンの控訴裁判所が4月19日に出したというような、
ちゃんと主張してますよね、
あのそうであってもですね言いなりにならずに、うん、あのそういったことを国でやっていくっていうことは大事ですよね、大切ですよね、
うん、
日本のこの官僚の人も含めてですね、
うん、そうですね、
支配してる人も含めてちょっとそこも多少は押し出しで、まああまりやりすぎると ね、
そうですね、
政治家のいろんな閣営さんも含めて、うん、まあ、あのいろいろとスキャンダルに巻き込まれたり、
そうですね、皆さん一生懸命やってはんねんけども、まあ、足元救われたりしますよね、
まあ、マスメディアもそのまま流しちゃって、はい、その後ろの意味は言わなかったりして、うん、そういうのはいろんなことがあると思うんですけども、
う
ん、そうですね、この24太郎のこの解説を太郎もひょっとしたら危ない
大丈夫
かもしれないんですけど、まあラジオカフェさんのパワー、あのこの出力なら、まあ、ギリギリセーフで止まってるかなと思ったりするんですけども、アーカイブででもこれ聞けますからね、はい、世界中で
大丈夫です。
これ日本語訳、日本語訳じゃない、逆アメリカ訳とかなるとまたちょっと目をつかられて危ない可能性はあるんですけどね、
さっきのフィリピンの記事はあの長州新聞の記事ですよね。
あ、そうなんですよ、うんね、この長州新聞はね実は辰木さんがちょっとこれおもろいよと、
あ、ありがとうございます、
ちょっとどうっていうことでちょっと見させてもらった、なかなかコアなね新聞なんでね、
すぐ取ってくれるとか言えないですよね、
あのこれはなかなか面白いです、ね、素晴らし
い、いい新聞です、
本当に。だからその資本主義とか、
うん、
で資本主義のその進めてる方、
うん、
お金をそういうの投資してる方も含めてね、
うん、
その便利さ、一瞬目先の便利さに全部ね騙されるんですよ、我々。そうです
、行き過ぎちゃうんですよね。
そのある後ろにある闇というか、
うん、
その反する人間か自然から離れるようなところ気がつかないようにしているっていうのはかなり問題でして、これはある意味洗脳なんですよね。
そうですよね。
だからこう皆さんね、こう僕はねよくね、みんなミーティングもするんですけど、
はい、
甘い言葉には気をつけろよと。
そうですね、
甘い言葉に気をつけろと。例えば男を騙すその酒場の方とかね、逆に女の子が逆に騙されてホストクラブで、
うん、本当ですよね、
甘い言葉、ね、そしてあとね詐欺師ね、おばあちゃん大丈夫とか言って死にさせておいて、通帳とハンコもやって正面取られちゃうとかね、
まあ、本当に ね、
ね、僕は若い人を含めて
ね、
それはまあ全然行くなとは言いませんけどね、うん、そういう人たちもいろんなそういう仕事をされてる方いるので、ただ深入りすぎるだというか、
うん、
まあ、ちょっと気をつけながらも利用しろっても言わない、
うん、
言えないけども、
うん、
それはねいろいろ少しは 疑う心を持って、
そうですよね。
そう、そうでないとね、うん、宗教も含めましてね、そ
う
そ
う、怪しいっていうのは、ね、感じれる力が落ちたらダメですよね、はい、無理やりやっちゃうと。
そうですよね、ま、うん、丸飲みするなと、盲信するな、うん、もう、そうですね、盲目的にもう分からず信じてしまうというのは一番危ない
ですね。僕も道場とか体操気をつけてるのはそこで、やっぱりどうしてもその使い方を教えるとかですね、はい、こう なんとなくやっぱり使ってしまうんですけど、それはものすごく気つけてますね。自然に動きが出てくるのはいいんやけど、はい、こうした方がいいわ、ああした方がいいって僕は全然違うと思ってるので、それが発露できるような場合やったらいいんですけど、だからあと食べ物も気づけるっていうのはやっぱ所作なんで、はい、太郎がやってるその書道、あの茶道とか華道とか、はい、それからあとは従業員の人にミーティングされてる時も必ず正座で指してるっていうのは、はい、それってすごいですよね。やっぱ伝わりますからね。
そうですね、
長い目で見たらものすごく大事なことだと思いますね。
そのまあ、あんまりこれも進めないんですけど、僕はちょっとずっと生活してきて、うん、50、60手前まで来ましてね、はい、あの
還暦ですからね、僕はびっくりですよね、びっくりですよね、本当びっくりですよ。
おトイレね、昔和式と洋式あって、うん、今の子は和式できないですけど、ね、僕ね膝ちょっと怪我してね、20代で、
はいはい、
あの手術して、
うん、あ、そっか、
あの膝怪我して、それ、あの和式だったんですよ、うちの家。
あ、そっか。
それね、痛くて足伸ばしながらトイレして立ち上がる時で、でもね、これね、あの形は弾力、
そうですね、
なんかね関わりあるんじゃないかなと思ってます。そのスクワットでも振るみたいなもんじゃない、そっから立ち上がる力っていうのは根力というか根本のなんか力となんか関係するんじゃないかなと思ったりするんですけど、
腸の形が和式の方がちゃんと腸がまっすぐ立つんですよ。
あ、その形
で洋式やと屈折するから、はいはい、逆に足は上げた方がいいんですよ。
なるほど、
そういうのある、そういう所作もあって、はい、でも和式やったらすぐ動けますよね、だからね、洋式の場合は詰まりやすいんですよね、逆に言うと。あの洋式を否定してるわけじゃないんですけど、
なんかね、その普通になった時も、うん、こう下からこう別、まあ、スクワットじゃないんですけど、そうですね、うん、立ち上がる時の弾力はあのハーフスクワットとえらい違いですよね。
そうですね、
これちょっとあの運動もね、僕は週1回ぐらいギリギリできてるかできてないかなんですけど、あのスクワットできるだけ軽いので一番下まで行くんですよ、
は
い、
あ、大事ですよ。
でこの動きだんだんしなくなるんですよ、生活してると。
した方がいいです、
マンション暮らし、他も椅子暮らし、はい、しかしね、フルスクワットで一番下まで軽いのでね、
そうですね、
もうだんだん60ぐらいになってきますが、でも下まで行って軽いので時のグッとこう腹に力入れないとね、あの、まあ、20キロのバーぐらいでやるんですけど、上がる時腹の力の入り具合が全然ハーフスクワットとフルスクワットの下まで下ろすのとは違いますね、上がる時の。
でその時に仙骨を立てる、はい、腰骨を立てる意識でやっていただくと、うん、スッと上がれるんです。
なるほど、
うん、
これなんかもね、そういった習慣がだんだん楽な方へ楽なすると、そういった力もねなくなってきたり、うん、踏ん張りが効かなかったりね。
そうだから習慣ですよね。だから1回でいいから、ちょっとそういう様式の方も一遍一番下まで行って立つとかですね、はい、そういうのするだけで全然違うので。
そうですよね。
だから先ほど太郎が言ったように、その洗脳とかもそうですけど、その体使ってるとか、はい、今食べてるものも日常合ってるものを疑うわけじゃないんだけど、はい、ちょっと変えてみるとか、
そうですね、
そういうのも非常に必要ですよね。
そうなんですよね。いろいろと、まあ、食からですね、まあまあ、マスメディアを含めて、うん、まあ、もちろん SNS なんかもあるんですけども、
そうです、ね、
やっぱりその辺でもあの疑って、まあ、反対も知るっていうことは大切ですよね。
感じる力ですよね。
そうですね。だから、まあ、まあ長州新聞やあのたまに赤旗も、まあ、読んだりするんですけど、
うん、
右も左もね、両方見とくっていうのは一つに偏らないっていうことがあったり、両方言わないこともあるんです。
そうですね。
それもちょっと気がついてる。
そうですね。だから新聞っていうのもやっぱり見るっていうのが大事で、はい、SNS とかではもうその一方的に与えられるから、それもまたちょっとしんどいところですよね。
だから一応これ、まあ、僕の場合はね、まあ一応そのまあ氏子であるとか、うん、基本的には神様あの根本的に信じますけど、
はい、
あの信じないっていう人もありだと思います。
そうですね、
信じないよと、科学だよと、この世は科学だよと、そんなんじゃないと。いう人も否定は全然しませんし、うん、まあ僕から言うと空気、大気圏で言うと空気のあるところは神があるけど、空気のないところもあると。
そうですね、
神がいないところもあるとも言えるっていう
のが、だから今その科学の領域と神の領域が近づいて、量子力学とか量子のその物理学ともそうですし、そういうことになりましたよね。だから目に見えない一人一人の心の整え方が戦争を防いだりとか、 争う心を止めるのはやっぱり自分の一人一人の心ですよね。 それを武道とか体操 で太郎はもう店をあんだけの人数抱えて、お客さんあんだけ迎えて、世界中からお客さん来てやってあるから、僕はすごい立派やと思います。本当に
本当ね、自分で感じることが必要ですよね。
そうですよね。
で、一番感じすぎて IH 使いすぎてちょっと電磁バカ敏症になって、ちょっと逆にね、でもね、センサーが自分の中あるので、
そうですね、
この領域はちょっと、あえてね、皆さんこんなもん電磁波って言ったら太陽も出てるし何もって言う人いるんですけど、実はですね、例えばどんな感覚で言うと、例えば湿度が高い部屋、加湿器使って、
そうですね、
普通のとこ入った時ムワッとするじゃん、
はい、
ああいう感じで分かるんです
よ、はい、分かりますね。
電気自動車とかもね、だからね、あれが自分では感じられることなんで、皆さん鈍感症の人がいっぱいいるので、
いや、タルはほんまに過敏やなっていうところあるんですけど、僕も少しずつ感じるようになってきたから、ちょっと分かるようになってきました。
ある一定のキャパを超えると、はいね、アレルギーが出るとか、ね、いろんなことがあるので、
湿疹とかね、
そうなんですよ、はい、だからまたそれを戻すためには自然にこう戻っていくような ね、
そうですね、
生活をちょっと便利な方ばっかり進まずに、
そうですね、
あの
食べ物、自分の足元、
そうで、口に入れるものは特にね、あのこの手も皮膚も爪も、あの涙も髪の毛も、
ね、
全部作ってますから、
そうです、ね、
体に入れるものは、まあ、情報もですけどね、
そこで
情報もね、好き嫌いしないように、
本当ですよね、
あので、何を選ぶのが自分の責任で選ぶっていうことがね、
そうですね、大事かもしれません。先ほど言ったように、その食べないっていうことも、情報を入れないっていうことも一つの選択やし、
ね、
そうだから、そういったことも、はい、食べない方向って今食べ過ぎの傾向もあるので、
そうですね、
そこも気をつけたいですよね。
本当に気をつけたいですね、
はい、
たまに情報を断食したらいいですね。
絶対そうです。
僕はあれ、不整脈になった時に、うん、3、4ヶ月で、うん、ファスティングで治しましたから、あの薬使わずに、
それもできる人とできない腸内環境の方がいらっしゃるから、
はい、そうなんですね。だからより良い生活をね、
素晴らしい、
していただくということで、はい、本日のお相手は
達之でした。
そして太郎でした。では次回は7月25日、またゲストをね、荻野まどかさんという歌手の方をお呼びしていますので、
素晴らしいですね、
来月7月25日木曜日午後5時にお会いしましょう。今日はありがとうございました。
とんでもない、わざわざ呼んでいただいてありがとうございました。楽しかったです。
24太郎ウーノ、また来月
よろしくお願いします。